ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。落語界の皆さん、いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、憎悪論。昨日ですね、矛盾論というのをやったんですけども、ちょっと内容は似てるんですが、社会全体の矛盾というものをですね、承知しながら、その解決ができないので、失敗をすることが当然なのにやるという、共産主義なんかするですね。絶対に欠けてるところがある。最初から分かってるけど、それ思いつかない。それはもう少し難しいですね。人間の奥底、その矛盾論というのは一応社会システムとか、割合と表に出てるものの矛盾をですね、人間の頭が悪くて解決できないまま制度をスタートしちゃうとか、システムをスタートしちゃうとかですね、最初から分かってるのに、夫婦が一緒になってやんなきゃいけないんで、それが一番いい状態だってことはみんなも合意してんのに、扶養家族を作ったりするっていうですね。そういうその人間の頭の限界をそのまま引き継いだ制度。これはまずいわけですね。そういうものもあります。それからもう一つは愛憎論って言ったらちょっと外れるものもあるんですが、人間の心がもともと矛盾してるっていうのがあるわけですね。もともと矛盾している人間の心を矛盾がないとして、いろんなシステムを作ったり、いろんな関係を作ったりすると。それは解決しないで悪い結果はもちろん及ぼしますよね。だって最初から矛盾があることが分かってるのにそれを無視するわけですから。そういう点ではどういう名前がいいかな。ちょっと愛憎論というのは途中で私変えるかもしれません。なんかもう少しいい名前が浮かんだんですけど、また忘れてしまってですね。結局今日は愛憎論という名前でお話をしようと思いますが、あまり言葉にはこだわらないでくださいね。人間には憎悪とか愛情、ね。憎悪があるんですよ。心の中に。我々の心は汚い部分があるんです。だけども美しい愛情もあるんですよ。母親が子供を愛するようにね。無償の愛って言いますか。何も期待しない。ただ子供が可愛いっていうね、愛情もあります。それから、ズルもあるんですよ、ズルね。だけど、ズルがあるからつって、献身がないかと献身もあるんです。ええ。何も期待しないで、世の中の仕事をやる人がおられるんですよ、現に。それから、世の中に悪いことばっかを振りまいて、自分だけがお金を取るとか、地位を取るっていう、サンセットみたいなやつがあるんですね。不思議なもんですよ。で、そういうものがあるわけだから、当然愛情とか献身に期待して物事やっちゃいけないんですけどね。どうしても憎悪とか、それからズルってのが出てきますんで。だけどそれもしょうがないから、もうそれでやると、犠牲者出したりするわけですね。利己と利他、正直と嘘。こういったものがはびこるんですね。明日でもちょっとやろうと思うんですけども、それがJR でもあるんですね。JR の人がなぜ悪いことをするかっていうとですね、JR の人が悪いんじゃないんですよ。JR の中に憎悪があるからなんですね。ズルがあったりするからなんですよ。しかし、一方、献身もあるんですね。ですから、JR というのを作るときに、献身があるとして作ったらズルが出てくるわけですね。もちろんこれはそうで、お役所もそうですね。お役所に勤めてる人が悪いわけじゃないんですけど、もう民間に対して意地悪ばっかするんですよ。自分たちは楽だと。もう民間がそれをね、しわ寄せを受けて、もうあれはこれはやんなきゃやんないと。そういうような役所と民間の関係なんかもできるわけです。ビジネスもそうですね。一番極端には、修理しますよって引き受けた車をまず自分たちで傷つけてから修理するってありましたね。やっぱり人間の中に愛憎がある。これを防ごうとする法律とか規制とかいっぱいあるんですけどね。山みたいにあるんですけど。人間が悪いことをするということを前提とした法律とか規制とかいうのはいっぱいあるんですよ。あるけど、ダメなんですね。それでそれを防ごうと思うと、防ごうと思う人がね、例えば警察のちょっと偉い人とか、そういう人が防ごうと思って、その人の心の中にも愛憎がある、ズルがあるもんですからね。これなかなか難しいんですね。だからビジネスでもですね、それが社会的に一番いけないのは、そういう愛憎がある、ズルがあるということを 承知の上で法律も規制もできているにもかかわらず、時にそれがないとして処理をしようとするのがあるわけですね。例えば、かつて私が昼のバラエティ番組かなんか出てる時ですね、なんとかっていう人が100億円でね、宇宙旅行に行こうって素晴らしいですねって3人ぐらいいた評論家がコメンテーターがみんなそう言ったから私はなんでですかって言ったんですよ。だって100億円も稼ぐっていうことはですね、不当なんですよ。っていうのは私は最初社会人としてスタートするときに会社員としてスタートしたんですけども、まあ、そこで立派な係長がいましてね、ビジネスというのはボロ儲けしちゃダメなんだと。ボロ儲けするっていうのは例えば反社の人とかそういう人は例えば1000円のものを2000円で売るってことはあると。しかしそれは社会的に悪いことであって、我々は、原価に対してですね、また新しく研究開発したり準備したりそういう正当なお金はいいと。だいたい目安は 8% だと、まあその先輩から習いましてね。それで暴利を結ぼっちゃいけない。つまり、ビジネスをするって我々製造業ですから、原料を買って従業員がそれを使って工場を建てて生産する、電気も使うし税金も払わなきゃなんない、できたものはトラックで運ばなきゃいけない。まあ頃、だいたい私たちの製品ってのはキログラムあたり15円の輸送費がかかりましたからね。それはまあ、作ったらその玄関に15円乗せないことには、荷物を客先に送れませんからね。まあそういうやつを全部考慮して、我々の給料を払って、そして最後に残った、それの値段の 8% 乗せて、まあ、製造業でしたからね、真面目な仕事ですから。そして多少プラスアルファをいただいて、そのプラスアルファで新しい製品を作ったりしてまた社会に貢献すると。まあそういうことをしっかり学びましたけど、ビジネスもそうでもないんですよ。それで社会がね、まあ例えば今のメディアなんかが悪い人ですからね。だから暴利むさぼってもいいと思ってるんですね。暴利っていうのは社会に悪いことをするという概念がなかったんですね。で僕はこれはとんでもないことですよと。私はこのね、製品のあれとか知ってるけど、個人で100億円の貯金を持つっていうことは、これはもう社会に対しては悪いビジネスの例ですと。ビジネスのいくら儲けてもいいんですよっていうもんではありません。社会っていうのはみんなで協力して、適切な範囲を決めて、そしてそこでやるもんなんですってそこで解説しましたが、私だけでした。なんか今の社会ってずるして儲けても、なんか、アイデアが良ければ儲けてもいいって思ってるんですよ。しかし本当にその人が値段を半分に下げたらね、それはそれで非常に喜ぶ人がいるんです。そして苦労して働いてる人がいるんですね。やっぱりそれとみんなが一緒にやるっていうね、そういう心を持たない限り、この社会は良くならないんですよ、と。ですからですね、まあそういうこともありますね。もちろん政治がそうですね。私はこのところ二人のですね、知事さんとか国会議員さんとかそういう人とかなり、突っ込んで話をしました。それで私も正直に感想をお話してね、人間、大体地方議員、国会議員含めて、現在の議員の8割が、つまり10人のうち8人が、サラリーマンにもなれないから、しょうがないから議員になるっていう、そういうような人に見受けられましたと、こう言いましたね。そしたら一人の方は、そりゃそうだな、そうですと、本当にそうですと言われて、もう一人の人は、まあその人も本当にそうですと。だから民間の人もね、先生先生と言っておだててるけども、心の中はどうせ使い走りとして使えるからまあいいや、というそういうふうに思っているんだっていうお話をされましたね。まあこれもだから、まあ憎悪論というのは言葉がぴったりしないんで、僕また新たにいい言葉を探そうと思うんですけども、まあ人間の心の中にある二面性。嘘は人間が見破ることができない場合がある。もちろん嘘つく方が悪いんですよ、もちろん。だけど、まあ参政党なんかの点で僕なんかもすごく非難されてますが、なんで武田は参政党の嘘が見破れなかったんだって言われたりしましてね。まあ確かにそれはそうなんですけどね。教育でもあるんですよ。教育でもですね、非常に厳しく言えばですよ。小学校、高等学校、先生ね、みんなね、真面目でいい先生が多いです。もう社会に比べればね、僕は 大学の時に、小学校から高等学校までの先生の教育っていうのを担当してたんですよ。先生の教育担当の先生。まあ、物理なんかもやってましたけど、それ大体終わってからはね、そういうポジションにおったんですけど、僕の感じは100人単位で教えてましたけどね、やっぱり95人の先生はね、どんなに見ても社会の平均より良かったです。学力も人格も。立派な人でした。僕は非常にそれで小学校、中学校、高等学校の先生は本当にしっかりしておられて、尊敬していい人たちだなと思いました。安心しました。まあ5人ぐらいで、ね、ちょっと変な先生もいるんですよ。考えがちょっとどっかにピューって言ってたりね。まあそういう先生。だけど100人に5人ぐらいっていう比率はですね、まあ僕は何年かやってきましたけど、100人に5人ぐらいの、こう、先生というのはね、仕方ないと思いますし、社会平均としては少ないと思います。ただですね、問題はそういう先生が私を指すんですよ。あの先生の講義はおかしいとかね。で、そういう先生はしつこかったり、まあ理屈が上手だったりしますので、大学の方もうるさいんでね、どうも武田先生には異論が いつも出るんで、やっぱりもっと変えようってことになって、何にも内容のないことを言うような先生が当たったりするんですね。これはね、人間難しいですね。100人のうち95人は真面目なので、ああ、武田先生がこういう話聞いたっつって感謝して帰る。ところが5人ぐらいは、ちょっと違う考えだったり、なんか見当違い。まあそういう先生に教えられた子供はかわいそうなんですけど、まあそういう先生が今度ね、学校当局に、告げ口をするってのもあるんです。人間ってのはもう愛憎がこう折り重なっておりますからね。まあ、自分本位って言いますか。まあそういうね、ことになりますね。ですから教育っていうのも、それからもう一つね、私なんかずっと教育見てましてね、一生懸命教えてるようで、子供たちに、結局はいじめたいっていう先生もいるんですよ。ちょっと言いにくいんですけどね、これも。一生懸命やってるように見えていじめてるんですよ。いじめるのが好きなんですね。人を圧迫したり、先生はいくらでも人を圧迫したらできますからね。ですから、まあほら、よく問題になりますけど、漢字書かせても、こう、この枠を書いたって枠からちょっと1ミリでも出たら、もう0点にしたりね。まあそれは教育上必要といえば必要な時もあるんですけど、だけどやっぱり基本はやっぱり先生のいじめ心なんですね。私なんか今、小学校なんか見ますとね、まるでいじめてるようなもんですよ。だって、まだ脳が発達せずに、ものがあまり考えられないような学年の時に、ものすごく考えさせる問題があるんです。理屈はあるんですよ。考える力は思考力をつけなきゃ。人間っていうのはね、そういうことを言う人はね、頭の中の神経細胞の発達が目に見えないんですね。発達が目に見えなきゃいけないんです。赤ちゃんにね、時々電車の中で、乳母車に乗ったね、赤ちゃんに会いますと、赤ちゃんがじーっと私の顔を見てる場合もあるんですね。あ、こう、なんか、このし、こ、これ何かなと思ってね。これで片方になんか、こう、舐めるやつを持ってて、じーっとこう見てるんです。あの顔つきは何かってことなんですね。あ、初めて人の顔というのをまじまじ見た。この人は何か変なものを目の上につけてる。なんだろうか。こういう感じなんですね。そういう段階の子供に方程式を教えたり、なんか原理原則を教えても、それは仕方ないんですよ。そういうことを小学校でやってる現在の小学校教育は、それが結構ね、4分の1ぐらいあるんです。これは多分ね、教育委員会か、何かそういう評論家とかそういう人でですよ。たちの悪い人がいるんですよ。人間の心の底にある子供をいじめたいという心が出てしまうんですね。実際にはいじめるっていう形で出るんじゃなくて、子供たちの思考力をつけるという理由でいじめ心が出てくるんですね。だから難しいわけですよ。それがね、まあ政治なんかになると、ますますそうなりましてね。で、ですからまあ、私は今度ね、この2025年が素晴らしい年になるという話を今ずっとしてるんですけど、実際は1月に入ってから。だけどその中に、昨日述べた矛盾論とかね、それから今日の述べた愛憎論というものを含んでいるっていうことなんですね。含んでいるのは人間ですから仕方ないんですが、この含んでるということをちゃんと理解して、我々は制度を作ったり、 結婚したり、家庭生活を行ったり、仲間を作ったりしなきゃいけないということが私は思うんですね。ですからまあ、もう聞いてる方は十分に、そういう人生経験で知っておられると思うんですけどね。我々が何を社会から排斥しなきゃいけないか。何を自分の身の回りからのけてしまえば、我々が満足になったり幸福になったりするかということは、そののける方法が発見されないからないと思うんじゃなくて、覗く方法を発見されなくても、そういうのを入れてはいけない。これがまあ、例えば落語界の考え方の一つなんですね。まあ、ということで、落語界にもですね、あまりにも意見が強い人、自分が正しいと思う人、行動の中に、良心的な行動のように見えて、まあ、その人の暗い部分が出てる人、まあ、そういう人はできるだけね、ご遠慮願ってるっていうのも、まあ、それが原理なんですね。そうこうしてるうちに世の中は少しずつ少しずつね、いい方向に向かってくれるというのが、まあ、確信なんですね。ということで今日はそういうお話をいたしました。